こんにちは、戸田です。今日は FX と CFD の二刀流の重要性というお話をしていこうと思います。で、ここで言う CFD なんですけれども、株価 CFD をイメージしていただきたくて、例えば日経225とか SP500 みたいなのをイメージしていただければと思います。で、2023年も半年経ちましたんで、上期の自分のパフォーマンスの振り返りというのをしていまして、で、2022年はですね、私、為替のパフォーマンスが良かったんですけれども、2023年は株のパフォーマンスが良くて、逆に為替はちょっと苦戦してるんですね。で、話に具体性を持たせるために数値を使っていくんですけれども、2022年は私、為替でプラス 260% ぐらい出たんですけれども、2023年に関しては、まあ、プラスを残していくというのが、なんかこう、目標になっています。で、一方で株については2022年はほぼほぼ塩漬けになっていたんですけれども、2023年はまあ過去にないぐらい結構いい伸びを見せているというのが今の自分の状況なんですね。で、自分のトレードスタイルってどういうスタイルかっていうとトレンドフォローでして、まあドル円で言えばロング、株も基本的には上昇していくものなのでロング戦略というものしか取ってないんですね、基本的に。で、振り返ってみると、為替に関しては、2022年って米金利上昇局面で、かつ円安も進んでたんで、まあものすごいトレンドが出て40円ぐらいドル高円安が進んだと。ただ、2023年に関しては、このドル高の要因っていうのがなくなったんで、円安一本で走ってて、で、かなりその円安のね、動向についても分かりづらいところもあったんで、結構これが難しくなっている要因なんだろうなというふうに思っています。で、一方で株価 CFD については、2022年は米金利上昇局面だったんで、多くの人にとって辛い年だったと思うんですよね。で、一方で、2023年については、米金利が上限金利にね、近づいてきていて、まあ、こういう中で、株高になっていると。まあ、利下げがイメージされて株高になっているということなんですね。つまり、何が言いたいかっていうと、トレンドフォローのプレイヤーにとっては、2022年は為替が勝ちやすくて、2023年は株が勝ちやすい年になっているんですね。で、ここからちょっと自分の主張なんですけれども、個別株は確かに個別要因なんで、マクロ経済というところとは何か切り離して考えないといけないと思うんですけれども、株価 CFD と FX を見るっていうのは、これ、見る手間としては一緒なんじゃないかなって思っています。で、思い出してみると、銀行でいた時に、何人かすごいこう、相場感が優れた、非常に優れた方々っていうのがいて、今でも自分がベンチマークにしているような人たちがいるんですけれども、こういう優れた投資感のお持ちの方っていうのは、いつも FX と CFD 両方やられてたんですよね。なので、ということで、今日何が言いたいかっていうと、やっぱり二刀流が重要なんじゃないかということで、CFD だけやってる人は CFD と FX を目を向けてみる。FX だけやってる人は、CFD にも目を向けてみるということをやってみてはいかがでしょうかというお話でした。はい。本日の話は以上となりますが、簡単にご案内があります。オンラインサロンを運営しておりまして、YouTube の概要欄にリンクを貼っております。ぜひご覧になってみてください。7月から入ると皆さんにとって非常にお得なものになっています。で、他のサロンと比較して金額はやや高めの設定にはなっているんですけれども、まあ、自分自身が成果出ているというのと、あとは情報の正確性というのをかなり担保していまして、でかつですね、商品売買に関するバイアスというのも全くかかってないものになりますので、非常にお役に立つものになっています。で、もしですね、情報を、これまで有料で買ったことがないという方にとっては、有料のものを購読するというのに結構ハードルあると思うんですけれども、ぜひチャレンジしてもらいたいんですね。例えば、機関投資家というのも、当然、リサーチの専門会社から、情報というのを取ってますし、事業法人でも、シンクタンクとかからに依頼して取ってると。で、個人投資家に関しては、そういう情報を取るという習慣がもしかしたらないかもしれないですけれども、一度やってみると、その、無料の情報と有料の情報ってどういうふうに違うのかっていうのが、イメージがつきやすいと思いますし、そういう、なんかこう、視座が上がるというかですね。そういうのもあると思いますので、ぜひトライしてみていただければと思います。それでは本日はここまでとなります。ご清聴いただきましてありがとうございました。